皆さんおはようございます。毎年この時期になると、いろんな方から山さん来年のテーマはもう決まったんですかっていうふうに声をかけていただいて、なんか興味を持っていただいて嬉しく思います。で、ちょうど1年前も明かしさせていただきましたが、今年のテーマは、あれすいません、ちょっと一つ前に戻ってください。平安のアーティストというテーマです。で、この1年間歩んできて感じたことを簡単に3つの言葉でまとめてみました。それが、まず1つ目が、好きなことで、2つ目が賜物、別の言葉で言うとタラントとかギフトとかって呼ばれます。で、3番目生き方です。好きなことっていうのは賜物であることが多いですよね。で、誰でも一度は自分の賜物は何かということを、考えたことがあるのではないかと思います。そして、賜物を通して神様にも人にも貢献していく生き方っていうのがある意味理想の生き方なんではないかなって、私は思います。で、この3つの言葉っていうのはつながっていると思います。そしてちょっとこの話は しようかどうかちょっと迷ってたんですが、私はこの1年間通してこうずっと聴き続けた曲がありまして、賛美ではないんですけど、群青という歌で、YOASOBI というユニットの歌なんですけど、知ってる方は知ってると思うんですけど、よく家族にもまた聴いてるよとか、もう賛美聴きなよとか言われてたんですけど、でなぜその歌を聴いてたかっていうと、とても歌詞が刺さるからなんですね。その歌詞の内容っていうのは、この好きなことを続けてきた人が感じている、ただ楽しいだけじゃなくて、そのことに向き合う中での葛藤とか迷い、他の人と比べた時の劣等感とか、自分にしかできないことは何かという、問いっていうのがこう綴られた内容です。で、私も子どもの頃から絵を描いたり物を作ることが好きで、高校大学とそういったことを学んで、社会人になってからもそれを活かせる仕事や、また教会でも奉仕をさせていただいています。もちろん賜物と能力は違います。人より優れているから賜物なのではありません。でも、自分に特別な才能や能力っていうのがないことはもうとっくに分かっているし、かといって誰よりも努力をしてきたって言えるほど努力もしてきたわけでもありません。で、やっぱりこうクリスチャンの中、教会の中であっても、こう自分以上にこう賜物が用いられている人っていうのを見ると、なんか羨ましいなと思ったりすることもあります。よく家族でライフラインっていうクリスチャンのテレビ番組を見ることがあるんですけど、その中でもクリスチャンで、各方面でこう活躍されている方がクローズアップして紹介されることがよくあるんですが、そういう人を見るともちろん励まされるし尊敬もできるんですけど、やっぱりなんかこう自分と比べて、じゃあこの人と自分って一体何が違うんだろうっていうふうにこう考えてしまう部分であります。そして、ほんの数日前ですけど、こうデボーションをしている中ですごくこうなんかハッとさせられた御言葉があります。あなた方は恵みによりキリストを信じることによって救われたのです。しかもそのキリストを信じることすらもあなた方から自発的に出たことではありません。それもまた神からの賜物、贈り物です。エペソ人への手紙2章8節。本当に御言葉ってすごいと思うんですけど、もうこれを見たときに、もうその通りだなってもう思いました。本当に 自分の中で競争意識があったり、またこう賜物をこう能力と勘違いしている部分、本当にそういう弱さがあったってすごく感じさせられました。でこの救われたこと自体、またここにいること自体がもう神様から与えられた賜物であり贈り物なんてということが本当にすごく分かりました。そして、最後になりますが、来年のテーマですが、創造のアスリートっていうテーマです。これ以前から趣味でマラソンは続けていますが、もうこの今年最後の方になって、また新しいスポーツを始めたりとか、また新たなこうチャレンジもありますし、来年創造的でありながら新しいことにチャレンジしていく、そういう年にしていきたいと思います。神様に栄光を返しをします。ありがとうございました。
皆さんおはようございます。富永純一と申します。佳代子の夫であり、大輝と真由の父親でございます。クリスチャンではないんですけれども、この礼拝に参加させていただく中で皆さんの証しを聞かせていただきながら、私も今回は神イエス様との接点を持つことができたと感じ、しばらくお時間をいただきお話ししたいと思います。私は幼少の頃から、胃腸が弱く、これまでの人生の大半はお腹の調子が悪いという日々を過ごしてきました。加えて大の病院嫌いで、人間ドックとか、健康診断を受けるのが毎回苦痛でたまりませんでした。地震、雷、火事、人間が怖いものの例えですけれども、その3つも、まあ、怖いですけれども、一番に病気というものが怖いのです。教員をしておりましたけれども、教員を退職し、しばらく経った頃から職、仕事が変わり、運動量が減りました。それにコロナが加わり、一層胃腸の調子がにの悪さに拍車がかかってきました。妻から胃や大腸の内視鏡検査を勧められましたが、なかなか、口やお尻から管を入れ検査をすることや、その結果に怯え、踏み切ることができませんでした。この11月頃から夜中にお腹がゴロゴロなり、よく眠れなくもなり、主治医の先生に相談すると、まあ、年齢も年齢ですから一度やっておきましょうと検査に踏み切ることにしました。折しも本教会で、ジンさんのメッセージを聞く中で、人間はサタンの声ばかりを聞いている、イエス様の声は本当に聞こうとしないとなかなか聞こえないという言葉に心が動かされました。検査は怖いぞとか、もし悪いものがあったらどうするなどと、私はサタンの声ばかりを聞いておりました。胃と大腸の内視鏡検査を受ける前に、牧師先生やソジョンさんにも祈りを賜りました。その祈りの言葉は、私の体の中に悪いものがありませんように、検査の結果が悪いものでありませんようにではなく、もし悪いものがあったとしても、その悪いものよ、すぐそこから出ていきなさい、そして元の生まれてきた時の健康な体に戻しなさい、戻りなさいというものでした。その強い意志のこもった言葉にも私はハッとさせられました。60数年間、まあ、最近においては暴飲暴食というのはしておりませんけれども、何のケアもしてきていない体です。さて、まず胃の検査では口から無事に管を通すことができ、少し、うずきましたけれども、看護師さんに背中を撫でてもらいながら検査は終わり、特に異常は見られませんでした。そして1週間後に大腸の検査をしました。下剤をこれでもかっていうぐらい飲まされ、やっと検査ができる状態になりました。検査では、これはもう想定内の、 ポリープが2つ見つかり、その場で切除してもらいました。あとはそのポリープの組織、病理検査がとても心配です。検査結果が出るまでは2週間もかかります。待てば待つほどポリープも少し大きくなっていたぞとか、私の父親も胃も腸も胃も大腸も手術をしているからな、遺伝的な要因もあるんだぞなどというサタンの声がまた聞こえ始めました。しかし妻にも祈ってもらい、また皆さんの言葉を思い出しながら自分の心を少しずつコントロールすることで、だんだんとその不安から遠ざかることができました。結果、この木曜日に担当医師から組織病理検査にも特に異常はありません、また2年後ぐらいに検査をしましょうという言葉がありました。これからは体に一層気をつけるとともに、一度経験した検査はもう怖くありません。定期的にしていこうと思います。検査の結果云々ではなく、その検査ができたということに、今回一番感謝をしたいと思います。妻や牧師先生をはじめ、仁さん、ソジョンさん、増田さん、他にも祈ってくださった方がいらっしゃると思います。本当にありがとうございました。私自身、仁さんの言っておられたイエス様の声を聞くことはできていないですけれども、たくさんの方々がイエス様に代わってその声を届けてくださったのではないかと私自身思っています。これまでの深い闇の中から明るい場所に一歩踏み出せた気がします。以上です。ありがとうございました。